ラッパによる合図に従う。終わりの時代の今、エホバはご自分に仕える人すべてを導き、ご自分との絆を保つ上で必要なものを与えています。テモテ第2、3章1節。私たち一人一人はエホバの導きに従う必要があります。私たちは荒野にいたイスラエル人と似た状況にあります。イスラエル人はラッパによる合図に従う必要がありました。エホバはモーセに銀を鍛造してラッパを二つ作るよう指示しました。民を呼び集めるためと宿営を畳むためです。民数十章二節。祭司はラッパの吹き方を変えて何をすべきかを民に伝えました。今日、エホバに仕える人たちもいろいろな方法で指示を受けます。例えば、大会に出席するよう呼びかけられます。長老たちが集められ訓練が施されます。すべての改修に関わる組織上の取り決めが時折調整されます。この三つの状況を考えましょう。大会に出席するようにとの呼びかけ。民全体が幕屋の東側にある入り口に集まることをエホバが望んだとき、祭司はラッパを二つとも吹きました。民数十章三節。四つの分隊に分かれて幕屋の周囲に宿営していたすべての部族は、ラッパの音を聞き分けることができました。入り口の近くで宿営していた部族は、短時間で集まることができたでしょう。入り口から離れたところに宿営していた人たちは、集まるのに時間がかかり、余分の労力が求められたことでしょう。いずれにしても、エホバは民全員が集まって学ぶことを望んでいました。今日、私たちは幕屋に集まることはしませんが、エホバに仕える人すべてに集まるようにとの呼びかけがなされることがあります。地区大会や他のイベントで大切な情報や指示が与えられます。エホバに仕える人は世界中で同じプログラムを聞きます。集まった人たちは共に学び、大きな喜びを味わいます。出席するために遠くから来る人もいます。でも全員が来てよかったと感じます。僻地にいて大きな集まりに行けない場合はどうですか？技術の進歩によって、そのような人たちも同じプログラムを聞き、一体感を味わえるようになっています。本部代表の訪問の際、ベナン支部はニジェールのアーリットでも話が聞けるようにしました。サハラ砂漠の中にあって鉱山開発が行われている町です。兄弟姉妹と関心を持つ人の合計21人が出席しました。砂漠の真ん中にいても、44,131人の出席者とつながっていると感じました。一人の兄弟はこう言っています。本会場とつないでくださり本当にありがとうございます。私たちのことも気にかけてくださっていることが伝わりました。長老たちへの呼びかけ。イスラエルの祭司がラッパを一つだけ吹いたら、数千人を率いる長たちだけが会見の天幕に集まりました。民数十章四節。長たちはモーセから教えられ訓練を受けました。それによって自分たちの部族を世話するという責任を果たすことができました。もしあなたが長だったら、訓練を受けられるよう事情を調整して集まったのではないでしょうか。今日、改修の長老たちは長ではありません。委ねられた神の羊の群れに対して威張ることもしません。群れを世話するために最善を尽くします。王国宣教学校のような訓練の機会に招かれたなら、喜んで出席します。改修での務めをどうすればきちんと果たせるかを学べるからです。結果として、改修の皆がエホバとの絆を強めることができます。長老たちがそのような学校で訓練を受けることにより、改修全体が恩恵を受けます。組織上の調整に関連した呼びかけ。イスラエル人の祭司は、音を震わせてラッパを吹くこともありました。宿営全体が移動することをエホバが望んでいるという合図です。宿営の移動を整然と秩序正しく行うには、一人一人に大きな努力が求められました。時には、複雑な気持ちになった人もいたでしょう。例えば、移動の呼びかけがあまりに頻繁で急すぎると感じる人もいたでしょう。雲が夕方から朝までしかとどまらないケースです。次の移動までに、 2日でも1ヶ月でもそれ以上でも宿営し続けることもありました。民数9章21、22節。宿営は何回移動しましたか？民数33章には、イスラエル人が宿営した場所が40ほどあったと書かれています。日陰になるところに宿営できた人もいたことでしょう。広大で恐ろしい荒野の中でも、日陰だったらまだ過ごしやすかったでしょう。申命1章19節。そこから移動するのは気が進まないと感じたかもしれません。ある部族が移動を始めても、自分たちの番が来るまで待たなければならない部族もありました。音を震わせて吹くラッパを全員が聞きましたが、全員が同じタイミングで移動を開始できたわけではありません。音を震わせて吹くと、まず、東側のユダ、イッサカル、ゼブルンの部族が移動しました。これらの部族が出発すると、祭司が二度目にラッパを震わせて吹き、今度は南側の三部族が出発しました。全部族が移動するまで、祭司はこれを繰り返しました。あなたも組織上の調整がなされ、受け入れるのが難しいと感じたことがあるかもしれません。いくつもの点が調整され、気持ちがついていかないと感じたことでしょう。以前の取り決めの方が都合がよく、変わらないで欲しかったと思うかもしれません。いずれにしても、辛抱が求められ、慣れるまでに時間がかかったでしょう。それでも受け入れるよう真剣に努力するなら、エホバの祝福を経験できます。モーセの時代、エホバは男性、女性、子供からなる何百万もの民を荒野で導きました。エホバの導きと世話がなければ生き延びることはできなかったでしょう。今日、私たちもエホバの導きのおかげで、エホバとの絆を保ち、強めることさえできています。これからも、ラッパによる合図を聞き分けて従ったイスラエル人に習っていきましょう。記事の終わり。